聖書を朗読します。旧約聖書イザヤ書49章1節から9節、旧約聖書1142ページです。朗読いたします。島々よ、私に聞け。遠い国々よ、耳を傾けよ。主は母の胎にある私を呼び、母の腹にある私の名を呼ばれた。私の口を鋭い剣として御手の陰に置き、私を尖らせた矢として矢筒の中に隠して私に言われた。あなたは私のしもべ、イスラエル。あなたによって私の輝きは現れると。私は思った。私はいたずらに骨折り、うつろに虚しく力を使い果たしたと。しかし私を裁いてくださるのは主であり、働きに報いてくださるのも私の神である。主の御目に私は重んじられている。私の神こそ私の力。今や主は言われる。ヤコブを身元に立ち返らせ、イスラエルを集めるために母の胎にあった私をご自分のしもべとして形作られた主はこう言われる。私はあなたをしもべとして、ヤコブの諸部族を立ち上がらせ、イスラエルの残りのものを連れ帰らせる。だがそれにも増して私はあなたを国々の光とし、私の救いを地の果てまでもたらすものとする。イスラエルをあがなう聖なる神主は、人に侮られ国々に忌むべきものとされ、支配者らのしもべとされた者に向かって言われる。王たちは見て立ち上がり、君高はひれ伏す。真実にいますイスラエルの聖なる神主があなたを選ばれたのを見て。主はこう言われる。私は恵みの時にあなたに応え、救いの日にあなたを助けた。私はあなたを形作り、あなたを立てて、民の契約とし、国を再興して、荒廃した修行の地を継がせる。囚われ人には、いでよと、闇に住む者には、身を表せ、と命じる。続いて、新約聖書、コリントの信徒への手紙、1と書いてありますが、失礼しました、2です。6章1節から10節、新約聖書331ページをお開きください。お読みします。私たちはまた神の協力者としてあなた方に勧めます。神からいただいた恵みを無駄にしてはいけません。なぜなら恵みの時に私はあなたの願いを聞き入れた。救いの日に私はあなたを助けた、と神は言っておられるからです。今や恵みの時、今こそ救いの日。私たちはこの奉仕の務めが非難されないように、どんなことにも人に罪の機会を与えず、あらゆる場合に神に仕えるものとして、その実を示しています。大いなる忍耐をもって、苦難、欠乏、行き詰まり、鞭打ち、監禁、暴動、労苦、不眠、飢餓においても、純真、知識、寛容、親切、聖霊、偽りのない愛、真理の言葉、神の力によってそうしています。左右の手に義の武器を持ち、栄誉を受けるときも恥ずかしめを受けるときも、悪評を浴びるときも好評を博するときにもそうしているのです。私たちは人を欺いているようでいて誠実であり、人に知られていないようでいてよく知られ、死にかかっているようで、このように生きており、罰せられているようで、 殺されてはおらず、悲しんでいるようで常に喜び、物乞いのようで多くの人を富ませ、無一物のようで全てのものを所有しています。祈りましょう。万物の作り主、私たちの主イエス・キリストを死人のうちより起こし天に引き上げたもうた父なる神様、今日この美しい朝、ここに集い、もう一度御言葉を聞く機会をお与えくださいましたことを心より感謝いたします。あなたのお作りになったこの世界はなんと美しいことでしょう。太陽が輝き、空は青く光り、緑は映え、小鳥のさえずりが聞こえます。木は芽吹き、花が咲いております。あなたの皆をたたえます。しかし神様、私たち人間は時としてあなたの御心を忘れ、してはならぬことをし、しなくてはならぬことをおろそかにいたします。私たちの国の進む方向を憂慮いたします。私たちの国は戦争の噂に便乗して武器を使おうとしております。そして毎日報道を通して私たちの社会で小さな命が軽んじられていくことが報道されております。神様、どうぞ私たちのこの世界を憐れんで、あなたのお作りになった大切な命を私たちが大切に、それを尊ぶことができますようお導きください。私たちの教会の中にも病を抱えた方々、ご高齢の方々がおられます。どうぞその人々にあなたの導きと慰めが近くにありますように、そのことに私たち自身も寄り添っていくことができますように、私たちの間で育つ小さな子どもたちを祝福してください。子どもたちには祝福が必要です。助けを求める人々にその声を聞く姿勢を私たちが持てますようにお導きください。私たちが互いの弱さを支え合い、受け入れ合って喜んで共に暮らしていくことができますようお導きください。聖霊なる神様、今日もあなたがお語りくださいますように、主イエス・キリストの御名によって、アーメン。今日のテキストを書いたのは皆さんご存知のようにパウロという人物です。この人物の略歴をご紹介いたします。お聞きください。おそらく紀元前6年頃、小アジアの南端キリキアのヘレニズム都市タルソスでユダヤ人家庭に生まれる。両親の名前、兄弟の名前不明。ナザレのイエスとはほぼ同年輩。本名ユダヤ名サウル。アラム語、ギリシャ語の二言語使用者として育つ。長じてユダヤ教ファリサイ派セクト、これは民族伝来の口伝律法を遵守する厳格派に参加。紀元後32年頃、年の頃およそ38歳、異教徒を律法の遵守なしに受容する ユダヤ教ナザレ派、これが後のキリスト教です、に対してシリア州ダマスカス近郊で暴行行為に及ぶが、突如としてドーハに転校、ナザレ派の洗礼を受けた後にナバテヤ王国に赴く。後に帰還してダマスカスのナザレ派に投留。2年後、年の頃40歳、エルサレムにナザレ派の首領ペテロを訪ねたのと相前後してダマスカスを去り、ふるさとキリキアに退く。約その2年後、年の頃42歳、シリアオロンテス下半の大都市アンティオキアのナザレ派教会に参加し、紀元後49年、年の頃55歳に至るまでの13年間アンティオキア教会の主要メンバーとして活動。この間、当教会が刊行したキプロスおよび小アジア南部へのナザレ派布教活動に参加、および路線対立が表面化したエルサレム系ナザレ派への和解使節団に参加。紀元後49年頃、年の頃55歳、アンティオキアのナザレ派内部で路線対立が再び表面化、闘争に敗れて当教会から分離独立した後、紀元後57年、63歳に至るまで異邦人の使徒を自称しつつ、少数の協力者とともにシリアから小アジア内陸にかけて、またエーゲ海沿岸の小アジアおよびギリシア小湾岸地域に布教活動を行い、ナザレ派の拠点を次々に設立。その際、行く先々で現地住民およびギリシャ・ローマの官憲と騒動を起こしたのみならず、同心のユダヤ教街道、あるいはエルサレム系その他のナザレ派とも対立。この時期に執筆した複数の書簡が現存する。紀元後57年、年の頃63歳、独立布教活動を通して入手した資金を携えて、対ローマ武装闘争勃発前夜のエルサレムに赴く。当地のナザレ派はこの支援金の受け取りを拒否。ローマ占領軍は不穏分子として身柄を拘束、軍駐屯地カイザリアにて投獄。紀元60年、年の頃66歳、カイザリア駐屯のローマ軍占領軍によって身柄を帝都ローマに移送される。2年後、年の頃68歳、詳細は不明ながらおそらくローマにて獄死ないし処刑。既婚歴なし、子なし。以上がパウロの略歴です。皆さん、どのような印象をお持ちになったでしょうか。ユダヤ民族主義者のかなり変わり種の一人のように見えます。 分別盛りの成人の時に、つまり30歳代、の後半ですね、ユダヤ教の内部で、ファリサイ主義のユダヤ教から、ナザレ派に転向を遂げております。で、彼自身の人生においては、その転向を遂げる前と後で、こう人生は真っ二つに分かれているのですね。しかし外側から見れば、ユダヤ教内部でセクトを変わったということになると思います。東地中海世界におけるヘブライズムの伝統とヘレニズムの世界のある意味で橋渡しをした人です。彼はアラム語とギリシア語の両方が十分できました。子供の時から彼はギリシャ語を喋っていたと思います。彼は生涯のほとんどをふるさと以外で過ごしております。しかも定住した時期もかなりあります。アンティオキア教会には13年います。しかしそこを分離独立した後は、旅から旅です。かなり波乱万丈の生涯と言ってよいでしょう。亡くなったのが、先ほど申し上げましたように、68だとしますと、古代においては驚くほど、長命だと言ってよいと思います。しかも、伝道旅行を行った、独立して伝道を行ったのが55歳から63歳。これは今の私たちで言えば70歳代ぐらいに当たるのではないでしょうか。とんでもないエネルギーだと思います。そして彼は悲劇的な最後を遂げました。彼がどういうふうにして死んだかは伝説が残っているだけで、本当のところは分かりません。そのような人物です。で、彼は旅をすれば当然といえば当然なのですけれども、そんなことをしなければ済ませることのできた苦難をたくさん背負っております。今日の箇所にもこのような言葉が出てまいります。4節5節を見ていただきますと、苦難、欠乏、行き詰まり、鞭打ち、監禁、暴動、老苦、不眠、飢餓、これらすべてはパウロが現実に直面した問題であったと思います。なおかつ、彼は自分が外側から見てどう見られているかということについても、はっきりと自覚をしております。8節の後半以降にそのことが出てまいります。人を欺いている、これはギリシャ語のテキストを見ますと、惑わす者のという表現が出てきます。嘘っぱちを言う者と受け止められていると。それから死にかかっている、あいつはもう死にたいだと見られている。罰せられている、この単語はからかわれていると訳すことも可能です。侮蔑の対象にされているという意味ですね。悲しんでいる、物乞いをしている、乞食である、何も持っていない、すっからかんである。これがパウロが自分で自分のことを外から見たらどう見られているかということを言っている 客観的なイメージです。その通りだったのだろうと僕も思います。なぜこのユダヤ教ナザレ派に転向したパウロの布教活動は好評と同時に悪評を引き起こしたのでしょうか。悪評を引き起こした理由を想像することは割と簡単です。まずユダヤ教に対してはこの民族伝来の伝統である律法を軽視するナザレ派はこれは許してはおけません。非国民ですから。そして彼らは異教徒の中でユダヤ教に関心を持ってシンパシーを持ってくれている人たちを自分たちの側に取っていってしまいました。自分たちの支援者を奪っていったのです。こんな奴らを許しておくことはできません。ましてやナザレ派はメシアとは十字架にかけられたものだと触れて回っているそうではありませんか。神に呪われたメシアなんて聞いたこともありません。彼らは頭がおかしいとしか思えない。では現地住民にとってナザレ派の布教はなぜ気に障ったのでしょうか。それはナザレ派が病人を治し心の病の人を癒し再び共同体に送り返し奴隷も自由人もない男も女もないというからです。彼らは社会の秩序を乱します。私たちが永遠として築いてきた神々の神殿に尊敬を払おうとしない、彼らは無神論者です。ではローマ帝国から見てこの宗教は何でしょうか。国家反逆者として処刑されたガリラヤ人を神の息子と拝む潜在的な反逆集団です。ガリラヤからはゲリラ闘士がたくさん出てまいりました。ユダヤ戦争を指導したのはガリラヤのユダです。イエスは騒乱者の一人に他なりません。事実ナザレ派は各地のユダヤ教街道といざこざを起こしているではありませんか。これを放っておいては帝国の安全が危うい、そういうことになるだろうと思います。ではパウロの活動が好評を博したその理由は何でしょう。それは今日書いてある直前のところを見ると少し分かるような気がいたします。5章の19節以下をご覧ください。神はキリストによって世をご自分と和解させ、人々の罪の責任を問うことなく和解の言葉を私たちに委ねられたのです。ですから神が私たちを通して進めておられるので私たちはキリストの使者の務めを果たしています。キリストに代わってお願いします。神と和解させていただきなさい。罪と何の関わりもない方を神は私たちのために罪となさいました。私たちはその方によって神の義となったのです。それが実は正しい翻訳です。義を得るとは書いてありません、神のとの和解という福音をパウロは宣教した。これは神との取引ではありません。私たちの世界で和解はしばしば取引です。示談です。しかしこれは取引ではない。 そうではなく、罪の告白と許しです。恵みによる許しです。ですから、ここから生まれてくるものは、パウロの言葉によれば、純真、知識、寛容、親切、聖なる霊、偽りのない愛、真理の言葉です。これがナザレ派の魅力です。しかし、この魅力はしばしば敵意を呼び起こすものでもあります。苦難に直面したとき、私たちはどうすればよろしいでしょうか。先週、ある学生さんのお書きになったものを読む機会がありました。この方は突然に、聴覚を失うという経験を高校生の時になさったそうです。突発性難聴という病気ですね。音のない世界、なおかつ三半規管も影響を受けて、世界中がぐるぐる回っている、まっすぐ歩けないのだそうです。でこの方はそれで高校生ですので、大人でもそうでしょうけど、大変混乱なさったと、そうです。どうして今こんなことが私に起こるのか理解できない、これは私ではない、このことが起こっているのは私とは別の誰かなのだ、私はそれを離れて見ていたい、そう思わざるを得なかったそうです。つまり自分から苦難を切り離して心を守るメカニズムというものを私たちは持っているのだろうと思います。苦難によってすっかり所有されてしまうことがないためです。他者の享楽という概念があります。つまり私たちが自分自身の自信を全く持つことができず、他の人からいいようにあしらわれ、好きなように享受され、いたぶられ、それでも自分を取り戻すことができない、そういう状態、内なる暴君に支配されている状態、それを指すジャック・ラカンという心理学者の言葉です。でこの学生さん、そこから逃れようと必死だったのだと思います。パウロはどうでしょうか。先ほど申し上げたように、詐欺師のように見られている、全然無名なもののように見られている、死にたいだと見られている、罰を受けた札付きだと見られている、悲しむことしかない奴らだと見られている、物乞いだ、遺産も所有物も何もない、無一文だ。パウロは自分のことをこのように言うことができる、その一字を見ても彼は苦難によって全く所有されているわけではないということがわかります。しかし彼は自分の心を守るためにそうしているのでしょうか。いいえ、もっともっと積極的な印象があります。それは先ほどから申し上げた、人からはこのように見られているという後にさらに続けて、実はしかしこうだという彼自身の自覚の言葉が述べられているところに現れています。人を欺く詐欺師のように思われているかもしれないが、私たちは本物だとパウロは言っています。ここでは誠実だと訳されていますが、本物だと訳すことも可能です。無名なように思われているかもしれないが、 私たちは人からよく認識されている、見る人は見てくれている、死にたいだと思われているかもしれないが、見よ、生きている、罰せられていると見えるであろうが、だって実際には牢獄につながれることが何度もあるのですから。でもどっこい死んではいない、悲しんでばかりいるように見えるかもしれないが、私たちは常に喜んでいる、物乞いで無一文で貯金も遺産も何もないように見えるだろう、でも私たちは多くの人々に無限の富を与え続けている。これがパウロのプライドです。彼は苦難を宣教の道具として用いています。苦難を通して宣教が行われると考えています。ですから先ほど申し上げたように、苦難、欠乏、行き詰まり、鞭打ち、監禁、暴動、労苦、不眠、飢餓、まさにそのような現実の中にあって、彼はこう言った。今や恵みの時、今こそ救いの日、その背後にあるのは言うまでもなく十字架のキリストです。そのキリストは昇天し神のもとにいて、私たちを励まし続ける。パウロが聞いたキリストの言葉に次のものがあります。私の恵みはお前に十分だ、神の力はお前の弱さの中で最も美しい姿をとるだろう。私たちの小さな苦難、他人に言えない苦しみの中にあっても、そして人々から見てあからさまな私たちの恥ずべき苦難があっても、そのことを通してそれを用いて神の福音が明らかにされるならば、それはパウロが生きた苦難に満ちた生の栄光にもふさわしいものではないか、そう思います。お祈りいたしましょう。神様、私たちをあなたの福音の和解と平和の働き手としてお持ちください。私たちの苦しみもそのためにお持ちください。福音の輝きが私たちの功徳によらず、ただあなたから来るものであることが明らかになりますように、私たちの弱さも私たちの苦しみも苦難もすべてあなたの栄光のために、主イエスキリストの御名によって、アーメン。ではご一緒に賛美歌を歌います。450番です。お立ちください。